ナムプレー。この番組は僧侶である私元宝が仏教や映画など身近なものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました、ナムプレーです。よろしくお願いします。いや、突然なんですけど、すごい最近めっちゃ嬉しいことがあって、ちょっと聞いてもらってっていうか話していいですか？この番組ね、番組っていうかこの放送もうなんやかんや1年ちょっとぐらい続けて、で、なんか30回ぐらい更新も続けて、楽しくやれてるんですけど、自分自身がね話してて楽しいのもあるんですけど、ありがたいことにこう聞いてくださる人が自分の身の回りでいたりとか、SNS でいたりとかで、結構こうリアクションをもらえたりすることもあって、それがね結構モチベーションになって続いてるんですけど、で、こう思ったよりも自分の感覚よりも意外に聞いてくれてる人がいるなっていうのが実際のところで、例えばこう久しぶりに会った友達とかにこう聞いてるよって言ってくれたりとか、あの放送面白かったみたいな言ってくださるこう機会が多くて、意外に聞いてくれてるんだななんて思って嬉しかったりするんですけど、でこの間ね実家に帰った時に、そうやってこう聞いてくれてるっていう方とたまたまお会いすることがあって、でもともと別に友人というか僕の友達ではないんですけど、なんか仕事のね合間とかに意外に聞いてたらハマってくれて、ですごく楽しみにしてるっていうのを言ってくださったんですよ。でやっぱりこう直接言ってもらうとね、それだけで本当に嬉しいし、あ頑張ろうってなるんですけど、それだけじゃなくて、なんかその人は僕のそのこの番組がこう割と気に入ってくださってるみたいで、なん か勝手にって言ったらあれですけど、そのグッズみたいのを作ってくれて、でめちゃくちゃ可愛いんですよ。それがなんていうのかな、グッズって言ったらあれですけど、こうちっちゃいねキーホルダーみたいのを作ってくれたんですよ。見せれたらすごいいいんですけど、アイキャッチにはするんですけど、こうなんか CD あるじゃないですか、売ってるの型のキーホルダーみたいのが今作れるんですかね。なんかでそれを作ってくれて、でしかもそれがすごい細かいんですよね、作り込みが。ジャケットがね、まずこう CD のジャケット表紙になる部分がこう僕のナムプレの番組のアイコンみたいな、僕が座禅して上にハッシュタグナムプレって書いてあるやつあるじゃないですか。あれをこうイラスト化したというか、ちょっと可愛くイラスト化したやつで、しかもなんかそこも結構細かいんですけど、僕がヘッドホンをしてたりとか、下にこう英語でナムプレイングってついてたりとかして、わあ細かいななんて思うんですけど、でこうなんていうのかな、背表紙みたいなところとかにも仏教禅のこととか、この放送のなんていうのかな、キャッチコピーみたいので一応番組説明につけてるのを入れてくれてて、でだいたい CD の裏面ってこう曲順とかが書いてあるじゃないですか、収録曲みたいな、ああいうのもなんかちゃんとこう細かく作ってくれてるんですよね。でもちろん僕は曲じゃないので、その放送第1回から第10回ぐらいのその放送の内容というか、放送のタイトルですね、番組のタイトルをなんか曲順っぽく入れてくれてたりとかして、でしかもね僕一番好きなアニメで四畳半神話体系ってアニメが好きだって話を以前したんですけど、その人もすごく四畳半たまたま好きだったみたいで、で四畳半神話体系ってアニメにねモチグマンっていうキャラクターぬいぐるみが出てくるんですよ。結構物語の大事なキーになるやつなんですけど、でそれがこうぶら下がってるイラストが書いてあったりとかして、でもうすでにめっちゃ嬉しいんですよね。で中パカって開けるとちゃんと CD みたいにもなってて、でその CD の部分がですね、タトゥーで入れたい前後っていう話をした時に、我ただ樽を知るっていう前後があると いう話をしたんですよね。真ん中が口になってて、こう全部の漢字がなんていうのかな、丸に収まるように見えるみたいな、こうクロスワード的な、こう印があるんですけど、それがちょうどだから CD 真ん中の口の部分が CD の穴になってて、我ただ樽を知るみたいになってて、これめっちゃいいじゃないですか。でしかもそれがちょっとステッカーになってたりとかして、もうなんかこれ本当にこの自分が考えたことにして、グッズ化したいぐらい、こうデザインもセンスもいいし、僕のその話した内容っていうのをすごくなんていうのかな、反映してくださってて、めちゃくちゃ嬉しかったんですね。で他にもね、こう細かい作り込みというかいっぱいあるんですけど、あ、なんかこの自分の思ってる以上というか、まあ、僕が感じてる以上にこうそんだけ番組、まあ、この放送をね楽しんでくださったりとかしてるっていうのがすごく嬉しいなと思って、でまあなんかね、このそんなにというかやってるけどグッズを作るとかそういう風には僕自身考えたこともないし、自分の技術もないので、今まではそういうことしてなかったんですけど、なんかこうやってこう形のあるものにしてくれてもらえるっていうことがほぼ人生で初めてだったので、まあすごい嬉しいですね。なんか本当にお見せしたいし、なんかね、やりたいですね。でよく僕ラジオ好きなので聞くんですけど、ラジオとかでよく深夜番組とか、まあ昼のでもあるけど、メール採用されたらステッカープレゼントとかあるじゃないですか。なんかはい、あ、じゃあこれ面白いんで番組オリジナルステッカーあげようかなみたいな、ああいうのとかね、ゆくゆくできたらいいななんて思いますね。そんな偉そうなことはしないですけど、なんというかね、こうみんなに見ていただける機会というか、なんかこう感じてもらう機会があればいいななんて思ったりも しましたね。なんで本当これからもね、ちょっと頑張って放送続けてね、まあ もっとこう楽しんでもらえるような放送いっぱい続けようなようかなと思います。はい、そう、まずねこれをちょっと喋りたく、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。なんかあんまりないじゃないですか、そんな、なんか自分が作ったものが広がっていくというか、別の形になって自分の手元に返ってくるっていうことがあんまなかったし、そんなことしていただけるとも思ってなかったので、すごくねモチベーションにつながったというか嬉しかったですね。でまあごめんなさいね、今日今更ですけど声がだいぶやられてますね。もうがっつり花粉症です。皆さん花粉症ありますか？去年も同じ話したらな、もう僕は本当にちっちゃい頃からひどくて、もう万年ねこう苦しんではいるんですけど、まあ来ましたね花粉が。先週先々週ぐらいかな、薬飲んでいろいろね対策もしてるんですけど、やっぱねそうは言っても花粉飛んでるし、で僕らの仕事ってこう基本的にお庭を掃除したりなので、まあ浴びる機会が純粋に多いんですよね。多分葉っぱ落としたりとかね、お花散った花びら回収したりとかしてると、こうマスクとかずっとしててもあれだし、なんでまあどうしてもあれだな、もうこればっかりはなんていうのかな、避けては通れないのかなとも思うし、なんなら多分修行したりとかお坊さんになってから余計ね花粉に苦しむようになった気がしますね。浴びる量が純粋に増えたんだろうなと思いますまあね、なんでちょっとここしばらくはお聞き苦しい声になるかもしれないけど、ご了承くださいで、まあ、めっちゃどうでもいい話するんですけど、花粉症の辛さって目のかゆさだったりとか、まあ鼻水くしゃみじゃないですか。で僕ね一個だけコンプレックスがあって、コンプレックスっていうか直したいなと思うのがあって、くしゃみがね下手なんですよね、というか下手になっちゃった、正しく言うとっていうのがあって、まあねどんなくしゃみをしてますかって聞いてもあれですけど、くしゃみって言ってもいろいろあるじゃないですか。 なんか普通にハクションみたいのもあるし、なんかおじさんとかだともうすっごいでかいブラックションみたいな、あの大丈夫ですかみたいな、下ベロちぎれちゃいませんみたいなレベルのくしゃみをする人もいるし、かと思えばね、割とクチュッみたいな、なんかギュッとこう握りつぶしたくしゃみみたいな人もいるじゃないですか。で、僕ね、あのごめんなさい、また中学高校の時の話になるんですけど、あのまあ何回も話してる通り、やっぱその時期ってこうちょっとかっこよくありたいみたいな、あの思春期特有のというかがだいぶ出てきた時期なので、ちょっとくしゃみかっこよくできたいなと思ったんですよ。で、まあそれまで僕くしゃみ普通に、多分普通のノーマルくしゃみだったんです、ね、アクションみたいな感じのやつだったんですけど、なんかクラスかな、学校でね、その男の子でなんかクシュッみたいな、この握りつぶしくしゃみ、その何ですか、なんていうんだっけ、あの音を消したサイレンサー付きのくしゃみをしてる人がいたんですよね。で、まあ今思えばその子は何やってもかっこよかったんですけど、あ、くしゃみまでかっこいいんかいと、中学高校の時かな、時の僕は思って、でちょっと真似しようと思って、こうそれをね、くしゃみが出そうになったら練習したりとかしてたんですけど、やっぱこう十何年ね、こうハクションみたいなのしてるんで、わかんないんですよね、やり方が。で、しかもそのくしゃみってどういうシステムでやってるかわかんないですけど、多分僕の考えですよ、口の中とかその鼻喉とかのムズムズを出そうとしてやってるじゃないですか。なんかその異物を排除しようとして体がバッてやってる、それをそのクシュンってやると口の中だけで爆発させるっていうか暴発してるみたいになりません？言ってることわかるかな、ごめんなさい説明下手で、なんというかこうブシュッてなってるので、なんかうまくできる気がしなかったんですよね。で、なんかやってるうちに結構自分でね、だからこう何ですか、ティッシュでこうもじょもじょするやつ作って鼻こちょこちょして、あのあえてくしゃみを誘発させて練習とかしてたんですけど、でそれがね、結果どうなったかっていうと、その元々あったくしゃみとそのサイレンサーくしゃみ、ノーマルとサイレンサーが合わさって、なんかその変なくしゃみになっちゃったんですよ。で、この、ね、なんていうの、いこの握りつぶそうとしてギュッてやった後にブシャッてなるみたいな、ちょっと今あの再現できたらいいんですけど、今ちょっとくしゃみ出そうもないし、なかなかうるさいと思うんでやらないですけど、なんかね、こうクションみたいな、一回そのギュッて握りつぶすんだけど、その後クションって出ちゃうくしゃみになって、これがね、あの変なんですよね、自分でも思うし、なんかあとその普通に、まあ、くしゃみした後に友達とかにそれ聞かれると、なんかその何そのくしゃみみたいな、あとちょっとそのやってるみたいな、可愛いこぶってるじゃないですけど、ちょっと受け狙いみたいなくしゃみみたいな取られちゃって、でこれをね早くやめたいんですよね。あの普通に恥ずかしい、くしゃみが下手な人ってあんまいないじゃないですか。でこれ音がそのよく分かんないというか下手なのももちろんあるんですけど、プラスね、もう一個その結構これが深刻な問題で、ごめんなさい、ちょっと汚い話なんですけど、すげえ出ちゃう、その鼻水とかが、これがねすごい大きい弊害で、あのなんていうのかな、今まで多分僕中学ぐらいまではそんなことなかった、ね、ハクションってやると、まあこう口からはね、唾というか、まあちょっとこう出そうになるじゃないですか、それをまあ口の中で押さえて手でやるんですけど、なんかその多分僕一回そのくしゃみをもみ消そうとしてるから、で暴発してるので、なんかその倍のエネルギーがかかって、知らんすよ、知らないですけど、この一回押さえつけた分反動がすごくて、なんかこの鼻水とかあの唾液みたいな全部出そうになるんですよね。急いで手で押さえたりとか、あの 肘でバッてやるんですけど、本当に恥ずかしいんですけど、ちょっとこう鼻水ビョンってなっちゃったりとかするんですよね。これがいけない、本当にまずい。これはあの、まあ間抜けじゃないですか、絵面としても。でそんなの見たくないし恥ずかしいしね。で とっさにね、あのハンカチとか、まあ、ティッシュとか用意できて口元を押さえれればいいですけど、やっぱり常にそういう状態であるわけでもないし、でもその肘とか裾が鼻水ついちゃうんで、せっかく服洋服着ててもみたいな状況になりかねないので、これはねすごく苦しんでるんですよね。で改善しようとしてっていうか、元のくしゃみ、普通のノーマルタイプのハクションに戻そうとしてるんですけど、なんかね、で車の中とかで練習するんですけど、今度逆にどでかくしゃみに最近なってきちゃって、練習をした結果なんかもう普通の感覚がよく分かんなくなっちゃって、バカでかくしゃみ、あのドアクションみたいな、ごめんなさい、うるさいかなごめんなさいね、ドアクションみたいな、そのおっちゃんのくしゃみになり始めて、だからちょっともう変えれないかも、普通のくしゃみって思うのと同時に、あ、なんか世にいるどでかくしゃみのおっさんってめっちゃいるじゃないですか。でまあ思うにね、多分あの方々も最初からどでかではなかったと思うんですよ。で一回やっぱみんなこういうの経由したのかなって、勝手になんかそのどでかくしゃみのおっちゃんに寄り添いというか、あの共感を覚えましたね。なんか一回みんな自分なりのくしゃみを試行錯誤してよく分かんなくて今の形になるのかなと思ったりもするんですけど、まあ、ちょっとねいつかてか近々の放送でくしゃみ我慢できなくてしちゃう時があるかもしれないですけど、それはご容赦ください。でこの時期ねよく聞かれるのが、あの座禅中とか、あ、まあ、座禅会やってても聞かれるんですけど、座禅中とかの鼻水くしゃみとか咳とかどうしたらいいんですかみたいな、よく聞かれるんですよ。まあ座禅って基本的に静かにやるもので、喋っちゃいけないし呼吸も静かにっていう風に言われてるので、で聞いてくる人いるんですよね。でまあわかるんですけど、これが不思議なことにね、座禅中はこうくしゃみとかは出ないんですよね。まあ集中してるっていうのもあるんでしょうけど、なんだろう、やっぱそういう時って出なくないですか。例えばなんか仕事とかで大事なね場面、こう緊張してるとか、まあ、重要な場面の時とかってあんまり出ないし、なんでしょうね、あれ気持ちで抑えられるもんなのかな。でよっぽど出そうになった時とかでもなんか静まったりするじゃないですか。だからね、であんまり僕も考えたことなかったんですけど、まあ結論から言ってのは別にそれはしてもいいと思います。あの座禅中とかね、もしくしゃみしたくなったら、まあ、それはね、あの生理現象というか体のその本能的な部分なので、やめろって言ったからやめれるわけじゃないですけど、まあでもね、そのだからやめなくてもいいし、でも意外に出ないよっていう感じなんですよね。で鼻水とかでも出るじゃないですか。でまあ鼻水ってこうすすりたくなるのは分かるんですけど、やっぱそれはちょっと我慢できたらした方がいいですけど、まあでもね、そうは言っても垂れ流しってのもなかなかあれでしょうけど、まあ10分15分の座禅だったらね意外になんとかなったりするので、まあ、そこはね我慢できたらいいかなと思うんですけど、僕一回その修行中でその先輩で、あ、やっぱこの人には勝てないなって思う人がいて、でその人、まあこの時期かな、冬だったかな、すごい寒い時期ですね、あの座禅をしてたんですよ、深夜にね、夜11時12時ぐらい。でその座禅が1時間ぶっ通しでやるみたいな日で、あのなかなかきつかったんですけど、で僕の正面、対面にその人が座ってて、でまあ暗い中でこう薄暗い中で座禅をしてるわけですよね。で まあぼーっとこう見てて、だいたい座禅の視線はちょっと落としてするやるので、なんとなくねちょっとその人の手元ぐらいが見えるんですよね。でなんかまあ僕も一応集中して座禅してたんですけど、パッと見たらなんかその人のこう手元がキラキラしてるんですよ。でなんだと思って一回気になるじゃないですか。でも薄暗いからよく見えなくて、で座禅中ずっとその人のその手元キラキラしてるの気になって、まあなんか半分集中できなかったんですけど、で終わってその人のとこ行って聞いてみたら、その人その鼻水がもう出まくってて、鼻から垂れて手まで行ってるんですよ。で手の上でこうちょっとね溜まってるんですよね、水たまりみたいになってて、こう手をね僕ら座禅中は輪っかにしてこう丸を作ってるんですよね。なんでこの指の部分にちょっと溜まってて、でしかもそれがその鼻から手までがねもうなんか多分どんだけ出てるのかわかんないですけど一本繋がってたんですよ。で座禅終わって僕その人のとこ行って、うわ鼻水だったんかいと思ったんですけど、その人なんか多分集中しすぎてとか、まあ言ったらちょっと涅槃とか禅定ゾーンに入ってるみたいな状態で、なんか座禅終わってんのあんまり気づかないとか、終わってもそのまま続けてて、だからもう一本のこの柱みたいな水柱みたいなのこの鼻から手までつながってる時に、あなんかこれがこの修行をたくさんしてる人の言ってる境地なんだなと思って、僕はもうその鼻水ちょっとでも垂れるとやっぱ痒くなったりとか、あとここヒリヒリするの嫌だななんて思ってたんですけど、あれは見せつけられましたね。で僕もやっぱそんぐらいになるまで座禅できたらいいななんて思った時もありましたねごめんなさい汚いまあちょっとね今日は花粉がひどすぎてこの花粉の話をずっとしてたんですけど、またねいろんな作品の話をできたらいいななんて思います。はい、さっき最初に言ったねグッズのやつはね何かしらインスタかなんかでもっと見てもらえるようにしたいななんて思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあね今日はこの辺で終わろうと思います。またね次回聞いていただけたら嬉しいです。じゃあお相手は元宝でした。ナム。